高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さん、こんにちは。次世代経営協会理事長、高橋秀人です。本日は株式会社五代正彦会長のインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。五代会長、私は親しいので五代さんというふうにインタビューの中でもそのように言っていたんですけども、非常にたくさん内容を濃くですね、喋っていただきまして、割と長めのインタビューであったかと思います。もちろん様々なことをされてご苦労も非常に多かったという内容なので、どれをポイントにしようかなというふうに私も悩んだんですけども、ちょっと他ではない特徴的なポイントっていうのがいくつかあったので、今回も3つに絞ってですね、お話をしていきたいと思います。一つ目はですね、ご自身が株式会社五代に入った時は、ご本人もおっしゃっていたで、ザ・町工場でですね、伝統的というような社風というか会社の雰囲気だったということで、これはインタビューの中でご本人もおっしゃっていた通りですね、若手が息を潜めるように働いているというのを見て、これではいけないというふうに思ったというところがあったと思うんですけど、まあそこからポイントの一つ目になりますけど、やっぱり若手がもっと活躍できる、まあ、活躍とまではいかなくても生き生き働ける、まあ、その息を潜めてですね、怖い工場長の顔色を伺いながら働くというでなく、一生懸命ですね、元気よく働ける、まあそういう会社にしたいな。これは多分ね、皆さん誰でも思うと思うんですよね。特にその当時はまあご自身も20代ですから若手です。まあ私もそうですね、30前後で自分の会社入りましたので、やっぱりベテランより若手をもっとより良くしてあげたいと思いましたし、この人たちが活躍できるようにっていうのは、当然その当時私、飲食店とか小売店っていうのをたくさんやってましたので、非常に思ってましたね。なのでその若手にフォーカスして、でその人たちがどうやったら気持ちよくというか、能力を発揮できて、ちゃんと働けるかっていうのを考えた。っていうのはあったと思うんですけど、そこで様々なことをやったと思うんですけど、五代会長がやったこと、それをポイントの一つ目としてお伝えしたいんですけど、五代会長がやったことはですね、その若手を、まあ集めてとかを、若手が集まってるところに自分が行って、こういうような会社を将来したいんだっていう、ご自身のビジョンを若手だけに、って言ったらちょっと語弊ありますけど、若手にしっかり伝えたっていうところがですね、これが重要だなと思いますね。もちろんご本人インタビューの中でもおっしゃっていたんですけども、前者とかね、ベテランに向けて自分は要は後継者、次の社長としてこういうことやりたいというのは言いたいというのはもちろんあったんですけど、そうではなくですね、それをするとまあいろいろ反発もあったり、ハレーションも起こったりとするので、まずは若手ですね、自分と年代が近い、自分と同じ考えに近い若手にしっかり自分のビジョンをするということによって、その人たちが将来こういう会社になるんだったら、今ともちろん現状とは違うんですけども、でもそういうようなことを次の社長、若社長がこういうような将来像を考えているというのであれば、我々も頑張ろうということで、製造の現場で、まあ、技術を磨いたり、あとはまあプログラミングっておっしゃってますけど、そういう新しいですね、ことにチャレンジしたり、それを知ってる自分よりちょっと先輩の若手でも先輩の人に習ったり学んだりと いうことです。することによって若手のグループとしてどんどん能力が伸びていった。ですから人を取って3人とか5人とかっていうことで3年ぐらいかかったっておっしゃってますけど、その若手がしっかり活躍できる、能力が発揮できる環境を作る。もちろん他にもいっぱいされたと思います。されたと思うんですけど、そういうふうに変えていくために何が必要かというと、やっぱ働いている人も将来こうなるんだっていう目標であったり、夢であったり、自分のやりがいであったりってするのは、やっぱりその自分の上司ですよね。その若社長、その時は部長か常務かわかりませんけど、次の社長がこうなんだというふうに示すこと。これがとても重要なわけですね。なので、やっぱその若手を集めて自分のビジョンを語るっていうのはね、後継社長にとってはとても重要だなと思います。もちろん強いては、これは後継社長になっても、これからの会社、まあ、特に今変化の激しい時代ですから、こういうようなことをする。こういうのを目指していく。既存事業はこういうふうにします。そしてそれに派生した、もしくは、新しい新事業をするんだったらこういうふうにしますっていうのは、ね、やっぱりこう、ますます、こう、ビジョンを語るっていうのは重要になってくるかなと思います。ただそこにはですね、単なる夢物語とか、現実離れしたビジョンじゃなくて、やっぱそこに、経営理念とかですね、ミッションっていうのが根幹にあって、そっからスタートしたビジョンであると。いうところはですね、これ他の回でもお話した通り、そこが重要だと思いますので、やっぱりその、ミッションと、まあ、ビジョンというのが重要になってくるかなと思われます。はい。そしてポイントの二つ目はですね、これは後継者時代の話ですけども、社長、まあ、ご自身のお父様に、会社こういう風にした方がもっと良くなるよという提案をしてるんですけど、まあ、つどつど反対されると。まあ、これもよくある話なんですけども。で、そうするとですね、なんだよと。せっかくこの提案もしくは改善すると会社が良くなるのになんでうちの親父は分かんないんだバカ野郎みたいな感じですね、思ってしまうんですけども、実はその提案を社長お父様が採用しないというのはその提案が悪いというわけではなくて、実はそれはいいとは思ってるんだけど、今うちにそれをするとメリットよりデメリットが多いからちょっとそれは今じゃないなと思ってるっていうことに後継社長の方が気づく、もしくは知っておくっていうことが重要なんですね。これがポイントの二つ目です。ついつい先ほど言った通りですね、こういうような方が絶対うちの会社は良くなるんだと言うわけです。もう私もかつてそうでした、言いました。でも全然もう箸も棒にもかからないというかですね、全然話も聞いてもらえないと。なんでわからないんだと思うわけですよね。で、もちろんそれは分かってないわけではなくて、もちろんそれはそうだとは思ってるんだけど、でもうちには今それをするといろんな問題が起こるとか、タイミングが合わないとか、もしかしたら従業員さん、社員さんの今の能力よりはるかにレベルの高いことを言ってて、それはかえって混乱を生むなとか、もしくは他の外部の状況を見て、ちょっとタイミングが早いからもうちょっと後にしようとかですね。いろんなことが考えられるわけです。なので、後継者の方は特に覚えておいていただきたいのは、こういうのをなんか持ってて、こういうふうなのをやった方がいいと思って、大体反対されます。まあ8割ぐらい反対されると思ってもいいと思うんですけど、そして反対されて怒るんじゃなくて、じゃあこれが、いつぐらいだったらできそうなのか。もしくは、できないというのは分かったから、何があったら、もしくは何ができるようになったら、これは、この改善は、この提案は、やれそうだと思うのか、というふうにですね。何が足らないのか、っていうのをですね。これも重ねて聞いてください。そうすると、何か答えが見えますね。さっき言った、社長として何かが、今するべきじゃないというふうに判断するわけですが、その理由がちゃんとわかるわけですね。その提案自体がいいとか悪いとかじゃないです。で、これを、まあ、一回聞いて一回で話してくれる素直な社長もいらっしゃいますけど、なかなか話してくれない経営者さんもいるので、何回も聞く。いろんな角度、質問の仕方を変えて、粘り強く聞く。 ということが大切なんですね。なので、まずポイントの二つ目はですね、皆さんが後継者長としてこういう提案を持っていて反対しているのは、提案ではなく何か他の理由があるんだっていうのを知るっていうのがポイントの二つ目ですね。で、引き続いてポイントの三つ目は、じゃあそれを知った上で次どういうふうに持っていくのかっていうことが大切なわけです。で、先ほどポイントの2の途中で言いましたけど、何があったらじゃあこの提案ができるようになるのか、もしくはいつぐらいだったらできるのかっていうのを具体的に聞くっていうのが一つなわけですよね。と同時にですね、人間というのは過去にやったこと、それは成功であれ失敗であれ、それに基づいて判断するわけですね。特にベテランの経営者さんであればあるほど経験が豊富なので、失敗の経験が豊富にあります。これは経営学の基本ですけども、失敗を回避し続ければですね、いつか成功にたどり着くっていうのは、これは経営学の基本ですね。経営学はほとんど経験則もしくは統計学に基づいていますから、これをやったら必ず成功するというよりかは、これをやったら必ず失敗するので、それを避けて避けて避けて避けていくといつか成功するっていうのが基本の考え方なので、じゃあ今の社長、先代でもいいです、どういう失敗をしてきたのか、そこからどういう教訓を得たのかっていうのがですね、あるわけですよね。例えば下請け的な会社さん、製造業で一社にずっと売上8割で回ってたと、ある日突然その8割の取引先からですね、いやもううちはお宅からちょっと取引を減らすと言ってですね、そのいきなりゼロに近くぐらいガーンと減るとですね、そういう社長はあかんと、一社に頼りきりはダメだから複数の取引先、メインの取引先を作らなきゃダメだな。これはもちろん金融機関でも一緒ですね。一行だけに頼ってたらですね、そこの融資が折れなかったらもう苦しくなるわけですから、他の取引もいるなとかですね、これもマーケティングでも人事でもそうですよね。例えばある部門、まあ、これよくあるんですが、経理をもある人、まあ、経理部長でも女性の行員さんでもいいんですけど、それ任せっきりだったというふうにすると、その人が辞めるとかになるともう大混乱すると、ね、他の回でもありましたけどね、その経理の方がですね、不正してでもわからないということになったりするので、そういうのであればじゃあ一人で任せるのはダメだからちゃんと分散しようとかですね、必ず過去のご自身の経験、特に失敗の経験からこうした方がうまくいく、もしくは失敗しないっていうのをちゃんと選べるようになります。経営にとってはこれは重要です。失敗しない方法を知っているというのはとても重要だと思います。なので後継者、後継社長の方ですね、できれば先代もしくは社長にどんな失敗をしてきたのか、どんな失敗しましたかって聞くとですね、聞きづらいと思いますね。まあどういう経験をしてきたかですね、人物かで、ね、それを教えてくださいというところからですね、話をスタートしたらいいかと思います。そうすると、なるほど、こういう経験をしてるんだからこういう考えを持ってるとすると、それを納得してもらうには、じゃあこういう提案とかこういう角度とか、まあこういうことを追加すればいいんじゃないかっていうのがですね、相手を推し量ることができるようになります。事業承継で大切なことはですね、やっぱ後継者さんが経営者さんに合わせることによって会社が進化したり、もしくは改善したり、もしくは今風の新しいことができるようになります。なので、先代もしくは今の経営者さんがどういう考えしてるのか、どういうことを大切にしてるか、この基準が知らないですね。ここのコミュニケーションを取ってない方が非常に多いです。なので、私のコンサルティングでですね、コミュニケーション力をどうやったら上がるのかですね、どういうふうに上げるのか、まあそれは理論と実践で教えてるんですけど、やっぱそこをちゃんと知っておくですね。まあ会社引き継ぐわけですから、それまでの歴史も一緒に引き継がなければなりません。そうすると、その歴史というのは今経営している社長であったり、もしくは先代がどういう思いでどういう経営をしてきたかというのを知るっていうのはとても大切だと思いますので、それをポイントの3つ目とさせていただきたいと思います。 はい、それでは今回は株式会社古代正彦会長のインタビュー解説編でございました。ではまた次のプログラムでお耳にかかりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼いたします。